84.2 FM United North 愛知大学 N
大道メタル工業株式会社プレゼンツ大道スピリット。この番組は大道メタル工業株式会社の提供でお送りします。
こんにちは。この時間は大道メタル工業株式会社プレゼンツ大道スピリット、ナビゲーターの DJ フージーです。本日も皆さんよろしくお願いします。この番組では今年創立85周年を迎える世界で唯一の総合滑り軸受けメーカー大道メタル工業が働く上で大切にされている大道スピリットがどのようにして受け継がれているのか、現場の社員へインタビューをして迫るインタビュープログラムです。今週もスタジオに素敵なゲストをお迎えしてます。それでは早速自己紹介をお願いします。
はい、リスナーの皆様こんにちは。大道メタル工業株式会社五島聖堂です。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして
こんにちは、大道メタル工業株式会社中山京介です。
よろしくお願いします。さあ本日は五島さんと中山さんにスタジオにお越しいただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
さあ今収録の日なんですけども、城下町にぎわってますね。
そうですね、視線が怖いです
ね。春休み中ということでね、
はい、みんなジロジロ見てくるんですね。
お二方犬山でこのラジオ局があるのはご存知でした？
知ってましたよ。私は
知ってましたか、はい、でこの城下町自体は結構通られますか？
私は通ります。あの会社までランニングで行くんで、ここの前をランニングして走って帰ってきます。
あ、本当に地元ですね。
今地元といっても川の向こうなんですけどね。
中山さんはどうですか、城下町は？
僕も観光だとか、はい、お店を寄るっていうので何回か来たことあります、
はい、あ、奥田方、じゃあもう結構ここは今私たちが喋ってる犬山城下町のこのスタジオもそうですし、この城下町はもっと慣れ親しんでるんですね。
そうですね。
なるほど、今日はぜひよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
さあそして簡単に結構です、お二人のちょっとじゃあ自己紹介も兼ねて、ぜひちょっとどんな人なのかぜひ教えてください。どうぞ。
はい、自分は大道メタルに入社してこの4月で41年目を迎えます。現在は犬山事業所内の犬山管理事務所にて施設管理業務を担当しています。
え、五島さん入社されてこの4月で41年目ですか？
はい、そうなんです。
え、それはもう新卒でずっと？
はい。
え、もう大道メタル工業一筋？
そうですね。
すご
い。いや、そんなことないです。
いや、すごいじゃないですか。だってオープニングでも冒頭申し上げましたが、そもそも企業自体が、大道メタル工業自体が今年で85周年を迎えるわけですよ。
そうですね。で、
まあ、ほぼです。ほぼおよそ半分のその40年の歴史を五島さんは共に歩んでると。
そうやって言われるとそうですね。
おお。いや、もう会社のことはまあほぼほぼ知ってるかもしれないし。
はい、亡くなった部分もいっぱいあります、
ね、なるほどです。じゃあ今日はぜひいろんな話を教えてください。
はい、ありがとうございます。
そして中山さん、中山さんもぜひどんな人なのか教えてください。
はい、私は大道メタルに入社してこの4月で4年目になります。
ほう。
当社の前原工場で保全課の仕事をしています。
で、先ほどのね41年目の五島さんに比べて今年入社4年目のまだまだどちらかというと若手の中山さん、はい、すごいお二方めちゃくちゃキャリアに差がありますけども、そんなお二方ある共通点があるということで今日はスタジオに来ていただきました。何でも、犬山市消火技術協議会なるものがあると、はい、でそれでお二方はその大道メタル工業の取り組みの一環としてその犬山市消火技術協議会に出られているということで合ってますか？
はい、はい、合ってます、はい。
ただしですね、ちょっと私初めてすぎて、もうあまりにも初めてすぎてもう資料を棒読みしてしまってるんですけども、この放送を聞いてる方もねちょっと首をかしげてるかもしれません。一体どんな協議会なのかちょっと教えてもらってもいいですか？
はい、犬山市消火技術協議会とは犬山市危険物防火安全協議会が主催されていて、大きく3つの協議があります。1つ目は屋外消火栓の部、2つ目は屋内消火栓の部、3つ目は消火器の部になります。当社はそのうちの屋外消火栓の部に出場していますが、この大会は1984年今から40年前に初開催されました。コロナ禍で中止になった時もありましたが、大道メタルは 第2回大会から出場しておりまして、過去6回の優勝を経験させていただいております。
おお、その歴史がある大会で過去優勝の経験もあるということで。
はい、そうですね。
ほう、なるほどなるほど。ちなみに中山さんはこの競技会っていう言葉、この組織そのものはいつ知ったんですか？
そうですね、私がこの競技会を知ったタイミングは、競技会参加のオファーがあったタイミングです。
すなわち入社してから知ったってことですか？
そうですね。
なるほどなるほど。この競技会の取り組みについてはやっぱり今この放送を聞いてる大同メタル工業の人たちもあんまりもしかしたら知られてない方もいるんですかね？
そうですね。
なるほど、はい。でも実はこうやってね、会社の中でこういう競技会に出て、しかも優勝までしてるんだよっていうのを、じゃあ今日をきっかけにぜひ皆さん PR していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
さあ、そして中山さんはこの競技会にオファーをされた、言い方を変えるとスカウトされたってことですか？
そうなるんですかね。
そうですね、オファーしたのは私の方からですから。
あ、五島さんの方からちょっと中山くん、はい、競技会に参加しないかと。
まあ、単独指名ではなかったんですけど、
はいはいはい、
私はその犬山事業所内にもいくつかの部署がありますので、うんうん、私事務局からはとしては、その部門部門に、
はい、
お宅の部門から誰か誰を出してくれませんかという、
はいはい、
指名はしてないんですけど、はいはいはい、そういうオファーを出しているというのが事務局の仕事になります、
はいはい。でもとはいえね、誰でもいいわけでももちろんない話ではあると思うので、その中でも多分きっと中山さんが光る何かを見抜いた上司がいるんでしょう。
そうであってほしいですね。
いや、そうだと思いますよ。
当時どうでした、オファーを受けた率直な感想。
そうですね、もう、まあ、まずびっくりしましたね、
うんうんうん。
で、そのオファーを、まあ、知ったタイミングが昼休憩でして、
う
ん、おそらく郷島さんがメールで、
はい、
連絡して、はい、で私の上長の方に連絡が来まして、はい、で昼休憩のタイミングで、
はい、
ラジオ出るらしいぞっていうので、うん、まあ、昼休憩中にその一言言われて、
はい、
で突然だったんですごいびっくりしました。
あ、それはもうラジオの今回のオファーの話で。
あ、そうです。
ラジオのオファーもそうびっくりされたし、
はい、
その競技会のオファーについてももう同様にびっくりした。
あ、そうです。
はあ、それはそうですよね。いきなり急にね、
あ、そうそう、
何の話だって。
あ、そうですそうです。
でもそこはオファー来たときは迷いなくやりますって答えたんですか？
そうですね、その時はやりますって言いましたね。
やりますって言って、はい、さあ、そしてどんなね、その訓練をされてるのか日頃、そこについてもぜひお伺いしたいんですけども、教えてもらってもいいですか？日頃どんな訓練をされているんでしょうか？
訓練ですが、
はい、
まず初めに行うのは、
はい、
動作と掛け声の練習から始めます。
ほう。
その後、実際にホースや消火栓、うん、の取り扱い方法を織り交ぜながら全体の行動を確認を行い、
はい、
最終的には実際に放水する訓練も行い、
はい、
まずは最初に、放水するところまでの放水操作というところで55秒という時間があり、
はい、
その後放水が終わった後は収納操作という90秒という規定時間があります、
うん、
それに収まるように何回も繰り返し練習していきます。
ほう、本当にやってることはいわゆる消防隊員のような。
そっくりですね。
もうまんまそうですよね。
まんまそうです、
はい。それをいわゆる民間企業の皆様が同じようなことをやられてる。
本当に消防局と一緒かって言われると、
うんうん、まあ、
まだあれですよね。
通ずるようなことも、
うん、通ずるようなことですけども、
少なくとも僕の話を聞いて、まあ、うん、もう本当に思い描いたビジョンは消防隊の訓練。
うん、知らない人から見たらそうだと思います。
本当にそう思いました。
はい、
皆さんそんなもう本当に日頃訓練をされてるんですね。この訓練というのはいつどのようにして始まるものなんですか？
この競技というか大会はですね、まあ、秋に一応消火予防週間というのがありまして、それに向けた一つのイベントみたいな形で行われておりますので、
はい、
それに向けて1ヶ月前から、当社では練習を取り組み始めて大会に臨んでおります。
大会があるその1ヶ月前から訓練が始まる。
そうですね。
すごい。ということは中山さんもその訓練が始まると、あ、今年もこの時期がやってきたぞって思うんですか？
思いますね。
今年もこの1ヶ月ちょっともう訓練して優勝を目指すぞと。
そうですね、まあ、練習するタイミングが事前にお知らせが来るので、
うん、はい、
もうその日が近づくと もういよいよ来るなと。
いよいよ来るなと。
はい、
これ、五島さん、
はい、
訓練のメニュー、
はい、
今日はこれやりましょう、次はあれやりましょうっていう内容は、はい、五島さんが決められてるんですか？なんかある程度、フォーマットみたいなものがあるんですか？
一応フォーマットみたいなものはあります。
はいはい、
掛け声についても、うんうん、放水始めとか、うん、放水やめっていう、うんうん、まあ、ちょっと本当に消防職員さんが本当にやっているような、
はいはい、
言葉を使ったり、はい、行動をしたり、
はい、
だからわざわざ消防署まで行って一回事前に確認してもらうようなんてこともやってます。
もうそれは全部優勝のために。
まあそうですね。ただあの消防署の方は1チーム1回のみ見ていただけるというのが、
あ、なるほどね、
事前に見ていただけるよ、はいはいはい、チェックしていただけるよっていうのが1回あるんですね。
それはやっぱり各チームやっぱり平等、
ね、
公正公平のために1回のみ、
はいはい、
あ、なるほど、すごい本当ディープな世界ですね。
そうですかね。
聞けば聞くほど面白い、面白い。さあ、そしてですね、先ほどね、五島さんの方からもね、歴史がある競技会というものを教えてもらい、その中でも優勝経験があるよっていうことだったんですけども、ここででは改めてこの大同メタル工業の、犬山市消防競技会におけるこれまでの結果を振り返ってみてどうですか？結果についてぜひ。
結果についてですか？
はい、
まあ、結果について、まあ、私が事務局をやり始めてからまだ優勝は1回もないんですね、
はいはい、
で私がやり始める数年前になんか連続2回優勝されたっていう、なんかそういう記録が残ってまして、
はい、
でまあ、過去に6回優勝してるっていうことで、はい、私も1回ぐらいは優勝の経験をしたいなっていうふうに今考えてますね。
ちなみに去年は、
去年は中山さんどうですか？
準優勝です。
あ、準優勝。え、準優勝でもすごくないですか？
すごいですね、はい、
中山さん率直に。
はい、僕正直言うともめちゃめちゃ悔しかったですけど、
あら、
その反面めちゃめちゃ嬉しかったです。
え、準優勝っていう結果、まあ、もちろんね、はい、満足はできないでしょうけど、はい、嬉しさよりもまず最初に悔しさがあった。
悔しかったですね。
それだけ本当にかける思いが強かったんですね。
そうですね、もう毎日練習しましたし、
うん、
僕あの一応担当として放水を担当してまして、
はいはい、
で競技中にも的当てがありますので、
はい、
結構それもタイムアタックなので、
はい、
放水の、まあ、水がちゃんと的に当たらないと、
うん、
どんどん時間経ちますし、でプラス、まあ、この順位っていうのが減点方式で、
はい、
まあ、みんな満点から始まってどんどんどんどん減点されていくんですけど、
はい、
まあ、1位があの減点なし、
うん、
で2位の我々が、まあ、2つほど、
うんうん、
あのミスがありまして、うん、なんでまあちょっとそこがすごい悔しかったですね。
厳しい世界、もうノーミスがパーフェクトが前提だと、優勝するんだったらそれぐらいのレベルじゃないと、
はい、
厳しいですね。でもなんか聞いてみるとやっぱりこうちょっと前までこの番組でもですね、大同メタル工業野球部の方がお越しになったんですけども、ちょっといわゆるこう運動部の部活みたいな、その大会優勝に向けてみんな取り組んで、で優勝するぞって言って意気込んで、で優勝ができなかった師匠っていう、その熱い青春ドラマはもう聞いてると本当にスポコンみたいな感じなんですかね。
それもあると思いますけど、うん、やっぱり自分がやればやるほどやっぱりそういう悔しさとかっていうのは分かるんじゃないですかね。
なるほど、
うん、やらないかったよ、その遠くから見てたらやっぱりそのやっぱり楽しさっていうか厳しさも分からないと思いますし、うんうん、やってみてやっぱり悔しいと思えるっていうのが本当のところだと思いますね、う
ん、やっぱ中山さんとしてはもう次はリベンジはノーミスで。
そうですね、もうやるなら1位を取りたいですね。
熱いですね。さあ、本日はですね、大同メタル工業株式会社の犬山市消火技術協議会について今日は中山さん、そして五島さんを迎えてお送りしてます。また引き続きこの後も後半戦もいろんな話を聞きたいと思ってますので、よろしくお願いします。ではここでせっかくなので曲をお送りしましょう。今日はまずこの時間は中山さん、
はい、
中山さんがちょっとリクエスト曲をお持ちいただいたということで、
はい、そうですね、
今日はどなたの曲を。
今日はですね、まあ、今話題の、
はい、
スパイヤーのオレンジの方
を、はい、あ、スパイヤーさん、もともと好きなんですか？
はい、はい、好きです。
ライブとか見に行かれたりは、
まあ、1回ぐらいしか行ったことないんですけど、もう学生の頃から聞いてまして、
うん、
まあ、ここ最近新しいあの映画の主題歌にもなりましたので、
うん、
今また再燃しております。
再燃しているということで、はい、では改めて中山さん曲紹介をお願いします。
はい、スパイヤーでオレンジです。
Toronto. JOZZ6ABFM. Number one community FM. Get ready for a lot of fun and excitement. United North. 84.2 FM. Now, let's go.
私たち大同メタル工業は自動車、船舶、建設機械、一般産業向けなど多種多様な産業分野で使用される軸受けを生産・販売している世界で唯一の総合滑り軸受けメーカーです。これだけ聞いてもあまりピンとは来ないですよね。でも実はあなたの生活の身近な部分にも使われています。地域に支えられて創立85周年、これからも世界トップシェアであり続けるためにものづくりへのたゆまぬ努力を積み重ねていきます。大同メタル工業。大同メタルグループは世界で唯一の総合滑り軸受けメーカーとしてお客様の声に耳を傾け、常にトップレベルの魅力ある製品を提供することで世界中のお取引先様から信頼されるビジネスパートナーとしての評価をいただきました。また軸受け事業以外の新たな事業の柱に着手し、現在は世界15カ国に有するグローバル企業に成長してまいりました。これからも世界で存在意義のある企業であり続けるために進化のスピードを上げて揺るぎない企業価値の向上を図ってまいります。大同メタル工業。
Let's go. JOZZ6ABFM. Number one community FM. United North. 84.2 FM.
大同メタル工業株式会社プレゼンツ大同スピリット、引き続きお付き合いよろしくお願いします。本日はゲストに大同メタル工業から五島さんと中山さんを迎えてお送りしてます。さあさあ、曲紹介前はね、この犬山市消火技術協議会とは何ぞや、これについて2人からね、熱くそしてディープなお話を伺いましたが、もう率直にズバリ聞きます。ズバリ今年の協議会の目標について教えてください。
はい、やはりあれですね。
あれですね、
はい。まあ、自分が事務局となってからまだ一度も優勝経験がないので、うん、いつかはという思いがあります、うん、もうしかし、定年がもうすぐそこまで、迎えてますので、はい、もうこの中山くんに期待しています
ですって。中山さん、今相当なプレッシャーを言われましたよ、
はい、プレッシャーが重くのしかかってきましたね今、は
い、あれをするためには、はい、あれを達成するためには中山さんの力が必要です。
まあ、ちょっと今年も1位を目指して頑張りたいと思います。
はい、五島さんが事務局に担当してから初の優勝、これをやるためには定年が差し迫っている。まあ、あと間もなく。
そうですね。再来年には私も60歳になってしまいます。
はい。
あ、再来年じゃない、来年ですね。
来年。
今年59になりますので、はい
はい。となるともうこの1年。
そうですね。勝負ですね。
勝負。中山さん。
はい。
というような失礼が出てますけ
ど。もうそれは定年を迎えちゃうとしょうがないですね、
はい、そのまでに、はい、今年がラストイヤー。
いや、まだあの再雇用制度もあるので。
あ、なるほど、なるほど。
そういうことで事務局を続けろって言われる可能性もなきにしもあらずですけど、
まあ、でもね、区切りがいいのはね、う
ん、なんとかね、
なんとかね、
はい、区切りはね、そこに
気をつけ
ているんですね。
そうですね、
あとのことは分かりません。
その方がドラマチックですから。
はい、はい、
一応今日この放送の段階では再雇用とかの話は抜きにして、とりあえず60までに優勝できたら悲願ですもんね。
そうですね、事務局としては嬉しいですよね、
はい、と言われてますか。中山さん、お気持ちは。
プレッシャーありますが、
うん、
あ、五島さんの、
うん、
そうですね、定年までには、
うん、
あのプレゼントを送りたいと思います。
ありがとうございます。素敵。さあさあ、そしてですね、この協議会の活動を通じて何か学んだこと、また成長を感じることってありますか？
そうですね、これからの日本は人口減少に伴い、労働人口も減少していくということを聞いたことがあります、
はい、
また今海外から日本へ来られて働く方が多くなってきていると本当に感じています、
うん、
まあ、すると 今年もありましたけども、大きな災害時やに対応できる人や、言語の問題が災害時にも発生してしまうのではと最近つくづく感じています。
はい、中山さんは。
はい、そうですね、あの協議会の活動を通じてですね、火災が実際に起きた際の消火対応をするっていうところに自信がつきました。
はい、
やっぱり協議会を参加してないとですね、あの消火のやり方ですとか、そういったところなんてもう知識もゼロなので、いざという時に行動できるかって言われると、できる自信がないんですけども、やっぱり今回一通り動きは学びましたので、有事の際には今回の経験を生かして、消火の方には努めていきたいなと思っております。
なのでこのお二方それぞれこの競技会の訓練大会を経て、やっぱりその有事の際の行動がもうだいぶ違うなと、だいぶそこに関する知識も技術もだいぶついたなと思われるわけですね。
はい、そうですね、はい、実際に されている中山君は立派なだと思います。
ね、だから本当にそれこそね、明日は我が身ではないですけども、この万が一もしもの時が起きた時は、この大道メタル工業のこの稲山市の消火技術協議会の連中たちがまずは大事な大事な身内を守り、次は会社の人間を守る、そんな日が来るかもしれませんね、レスキューで。
そうですね、そうあってほしいと思いますね。
さあ、そして何か今後挑戦してみたいこととかって何かありますか？もうこれはもちろん協議会の話でも結構ですし、お仕事の話でも結構ですが、何かありますか？
挑戦してみたいっていうことのほどでもありませんけども、
はい、
災害後の復興がやっぱり長い時間かかっているなっていう、ここの、最近の、地震の災害とかそういうのを見て思っています。そのような時に周りの人への対応や自分の行動として何ができるのかということを、考える機会がやっぱりこの社会人になってから減ってしまっているなと思いました。
はい、
この事務局をやる上では少しその部分が蘇ってくるっていうところもあるんですけども、そのような企画に今後も参加して いけたらなと考えてます。
はあ、なるほど。ちょっとだんだん薄れつつある災害への取り組みをまた今一度考えてみたい。
そうですね。
中山さんはどうですか？
そうですね、ちょっと五島さんがとってもいい話をしたところなんですけども、僕が挑戦してみたいのは山登りです。
おお、また全然違った、はい、それはもうプライベートな。
プライベートです。
あ、山登りはもともと好きなんですか？
そんなにもう全然経験がなくて、でここ最近なんですけども、全然高くないんですけど、
はい、
岐阜県にあるあの金華山のところに、ちょっと初めて登りまして、
はい、
で大体片道っていうんですかね、
はい、
が、1、2時間ぐらいで登れる距離なんですけども、
はい、
やっぱり登り切った、登頂したタイミングですとか、
はい、
あとは景色、
はい、
あと降りた時の達成感がたまらなくハマってしまいまして、
ハマってしまった。
はい、でそこからの温泉の流れ
いいですね。
はい、もうその流れにちょっとハマっちゃいまして、
はい、
で、いろんな山にこれから挑戦していきたいなと思ってます。
あら、いいじゃないですか。なんかでもパッと見の印象ですよ、これラジオなんで伝わりませんが、こうどことなく中山さんお肌が白目な方なので、なんかこう太陽外に出るのがどちらかというと苦手なのかななんてことを感じましたけど、全然そんなわけでもない。
そうですね、結構外出ますけど、もともと色白で。
ああ、なるほどなるほど。
部活も室内の部活ばっかりやってたので、
はい、
結構夏場でも現場の人にはよく言われますね。
いや、別に体を動かすことは苦じゃない。
苦ではないです。
なんならむしろね、今こんながっつり競技会の訓練も受けてるし、なんならもうエースとしてね、これからも活躍するわけで、もうこれからも中山にお任せくださいと。
そうですね。
いや、五島さん、頼もしい声が聞こえましたね。
そうですね、今年は期待できそうですね。
そうですよ、さっきの話ですからね、この五島さんが定年を迎えるまでに
あれを、
は
い、よろしくお願いします。
悲願のあれを成し遂げれるかどうかは中山さんの腕にかかってます。はい、ちなみに、競技会普段はこのチームで動いてると思うんですよ。さっきの部門の話でもありましたが、普段中山さんと同じように活動しているいわゆるチームっていうんですか、何名なんですか？
僕含めて4人に。
4人。
はい。
あ、じゃあ普段はその4人が1チームで競技会には参加されている。
そうですね、
僕が、まあ、先ほども言ったように放水を担当してまして、はいはい、まあ、他3人は一つはまあ指揮者のような、うんうん、指示をする人ですとか、はい、あとは、まあ、ホースを、まあ、実際に火事が起こった場所に持っていくんですけども、
はい、
そのまでにも消火栓からこうホースを伸ばしてつなげないといけないんですけど、
はいはいはい、
そのホースをまあつなげる人だとか、まあ、消火栓、
はい、
水を出すところを操作する人だとか、
はい、
っていうので、まあ、皆さん役割を分担して、
はい、
今4人1チームでやってます。
じゃあその意識乱れぬ4人の活躍がピタッとはまってからこそ好成績になるってことですね。
そうですね。
なかなかそのチームワークの連携プレーっていうのも熱いですね。
ああ、もうそれがたまらないですね。
いや、この今日のお話ではね、まずそもそも入り口が犬山市消火技術協議会っていうのがあって、それってどんなんですかねっていうところから入ったんですけども、蓋を開けてみると本当にその協議会に向けた訓練、1ヶ月前から始まる訓練、そしてそれに臨む姿勢、そこからの己の努力や目標も見えてきて、最後には五島さんを引退させる前にあれをするぞっていう友情熱血物語が生まれてきたと。あれ、はい、ドラマですね
ちょっと笑っちゃいますね。
ドラマチックな展開にはなりますけども、
はい、
ぜひこれをですね、まあ、もちろん放送を聞いてる方、なかなか一般の方がなかなか見る機会とか指摘はあまりないと思うんですけども、せめてその大道メダル工業のね、なんか身内の方々だけでもね、この社内でこういう取り組みがあるんだよっていうのを知ってもらえるのも嬉しいですよね。
そうですね、
はい、ぜひちょっとじゃあ今年はぜひ優勝、はい、優勝してその暁にはちょっと社内からをおめでとうって言ってもらえるように、五島さんもみんなで胴上げしてもらって
ちょっと重いですけどね
ぜひまたちょっとラジオにも遊びに来てください、
はい、
本当にあっという間のお時間でした。お二方どうでした？
はい、まあ、この最初ね、この出演というかラジオ放送の依頼を受けたときは、緊張して本当に会話ができるかなと思いました、
はい、
でも富士山のナビゲートもあって楽しく貴重な体験ができたと思ってます。どうもありがとうございました。
こちらこそです。中山さんどうですか？
そうですね、やっぱりラジオ始まる前と、まあ、今もですけど観光客の方の目線もありますし、すごい緊張してますけども、
はい、
楽しく、まあ、ラジオ、はい、会話ができてすごい良かったです、
はい、じゃあ本当に今日あっという間すぎるので、またもしよければお二方来週もお越しいただくことってよろしいですか？
どうしましょう、来ましょうか、
はい、
はい、じゃあぜひよろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。これからも引き続き番組ではものづくりへの熱い大道スピリットを受け継ぐ社員の皆様へのインタビューを通じて、ここ地元犬山から全国へ世界へ大道メタル工業の魅力を発信していきます。というわけで次回も引き続き五島さん、中山さんにお越しいただきます。よろしくお願いします。来週もお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は大道メタル工業株式会社の提供でお送りしました。